自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見栄です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、少し前に成功小説を書かれている犬飼ターボさんの講座に三栗さん参加されたそうですね。
はい、そうですね。
はい、
犬飼ターボさんって誰だろうって思う方がいるかもしれないので、小説を書かれてる方ですね。
そうですね、はい、成功小説っていうものですよね。
成功小説、うん、なのでまあ主にビジネスの成功に関する話を、ビジネス書を書いてる著者さんってたくさんいると思うんですけど、それを小説でね、なんかいろいろ面白く伝えている方ですね。
はい、はい、そうですね。
はい。でね、2年ほど前から僕は犬飼ターボさんのポッドキャストを聞くようになりまして、
はい。
このタイトルが、先延ばしする人が行動してしまう人間心理学っていうタイトルなんですよね、
うんうんうんうん、
これ先延ばしする人が行動してしまうんですよこれいいですよね、
気になる方多いんじゃないですかね、
うん、だからね、本当もうなんかあらゆる面でやりたいんだけどできない、
はい、
いう悩みを持っている方が本当にたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね、
うんうんうん、
でその時に大抵気合が足りないんだみたいなね、ことを言われるわけなんですよね。
はい、
根性がないとか、うん、気持ちが足りない、やる気の問題だとかね、
うん、
そういうふうに言われて、やれる人もたまにいるんですけど、ほとんどの人はそれでやる気なくすはずなんですよね。
そうですね、というか結局続けられなくて、うん、自分を責めて落ち込む。
そう、そう、そう、そう、それが言いたかった。
ああ、はい、
そう。それでこんな、ね、やりたいとか言ってるくせにできない自分はなんてダメなんだと。言って落ち込み、さらに元気がなくなって、やりたいこともやりたいんだけどできない、みたいな状況に陥る人がものすごい多いはずですね。
はい、そうですね。
で、まあ、犬飼ターボさんはね、センターピースっていう、講座を開催していて、なんと、18年もやってるみたいなんですよね。
うん。すごい、長くされてるんですね。
そうなんですよ。これはすごい。センターピースって言って、自然に行動できるようになる人間心理学の講座。
おー。
なんですね。うん。っていうね、これが、だから、まあ、ポッドキャストで聞いててね、センターピースではっていう話をよく聞くので、本当、いや、いいな、一回行ってみたいなっていうことで、一年に一度集中講座を、一日のね、丸一日の集中講座を行うっていうことで、なんか2年前から狙ってたんですけど、ついにタイミングがあって、大阪に行ってきました。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、この講座では、はい。どんなお話が聞けたんでしょうか。
はい。ちょっと今緊張してまして。
え？
これ、なんか犬飼ターボさんのことを紹介するから、ターボさんが言う通り正しく伝えなきゃいけないとかって思って緊張しているんですけど、
はい。
まあ、間違えたことを言ったら、これ、こっから喋ることは僕の解釈なんで、正しいことは犬飼ターボさんの先延ばしする人が行動してしまう人間心理学というポッドキャストを聞いてください。ということで喋りますね。
はい、お願いします。
はい。で、講座では、まあ、グループワークをたくさんやったって感じかな。ポッドキャストでは、どうやったら自然に行動できるようになるのかっていうお話をたくさんされているんですけど、
はい。
まあ、講義形式というか、ターボさんが喋るパターンが多いんですけど、この 1日集中講座では受講生も40人ぐらいに集まってスタッフさんもたくさんいたので、その中でどんな会話をすると行動しやすい会話になるのか、はい、っていうグループワークをたくさんやったっていう感じでしたね。
ああ、
うん、
実践的ですね。
ああ、そうなんですよね。うん、だから、まあ、話聞くだけじゃなくて実際にやってみるっていう体験がたくさんできました。で、これどうして先延ばしするのかとか、うん、それを自然に行動してしまうってどういうふうにやったらできるのかでめっちゃ興味あるじゃないですか。
そうそうですね。
はい、はい。うん。だから、まあ、ちょっと冒頭言ったんですけど、普通はね、気合でやるっていうことをまず考えて、今よくあるのが睡眠時間削るとかね、
はい、
予定を詰め込むとか。うん。で、それで、まあ、短期的になんとかうまくいくこともあるんですけど、まあ、それだけではね、難しいはずなんですよね。
うん、
まあ、さっき、イキさんが言ってくれたような、できなかった時に、うわ、できなかった。なんて自分はダメなんだ、みたいな、ね。はい。そういう状態に陥るんですよね。
はい。
うん、だから、まあ、例えば、まあ、僕仕事の時給講座の話をよくしてるんですけど、発信をね、継続してやり続けるみたいなこととか、うん。だと、それではね、気合でとか、睡眠時間削ってみたいなのでは、ほぼ続かないはずなんですよね。
うんうんうん。
うん。なので、これをどうしたらいいかっていうことで、ターボさんが言うには、その行動するときの心理状態として、階段ルートと崖ルートがあるっていう説明をしてるんですよね。
はい、はい。
これがね、もう本当に斬新というか、新鮮というか、目から鱗っていうか、崖ルートっていうのは、まさに、まあ、山みたいなところを登ろうとして、崖を登っていくルート。
うんうん、
だから、気合で行動っていうのは崖ルートなんですよね。
うん、
で、こう、頂上を目指すときにね、ロッククライミングのような感じで崖を登ろうとするような状態で、これね、登り切ったら達成感もすごいし、すごいかっこいいじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、はい、頂上立ってる、わあ、やったぞーみたいなね。
はい、はい、はい。
うん、で、そういう人はすごいかっこいいし輝いて見えるんだけど、でもね、崖の下を見ると、もう大量のね、頑張れなかった人、挫折した人がね、ゴロゴロ、休憩してるみたいな。で、あの人はすごいなって上を見上げてるような状態なんですよね。
うんうんうん
うん、で、それに対して階段ルートっていうのは、まあ文字通りね、頂上まで階段を登っていくみたいなイメージなんですけど、
はい、
階段なので、その、気合で行動みたいなね、無理していくことが必要なくなるよっていうことなんですよね。
うんうんうん、
じゃあ、どうやってやったら、そんな、ね、気合を入れずに行動できるのかっていうことなんですよ。
あ、はい、はい、はい。
ね、で、まぁ、ちょっと先に答えというか、ステップだけ言うと、3つの感情を順番に満たしていくと、自然に行動できますって言っていて、
うんうん、
その感覚っていうのが安心感、一つ目安心感、二つ目つながり感、三つ目が自己肯定感なんですけど、
うん、
これをこの順番に自分の気持ちを満たしていくと自然に行動したくなってしまって、気合で行動する必要がなくなりますよっていうことなんですよね。
うん、自分の感情を満たしていくんですね。
はいはいはい。
あ、
気持ちを満たしていく。これはね、すごい、こんな一言で言えることではないんですけど、はい、まとめると、安心感、つながり感、自己肯定感を満たしていくことですね。うん、
そうすると自然に行動したくなっていく。
はいはいはい。そうですね。
へ
え、うん。で、なんかね、例えというか、ちなみに自然に行動したくなって行動したことってありますか、イキさん？
そうですね。
いきなりそんな
仕事じゃなくても
いいんですかね。あ、なんでもいいですけどね。うん、
私は趣味が登山なので、
あ、はいはいはい。
山に行きたい。
うんうん。
と思ったら、
はいはい。
でもこの、三つの安心感が入ってくるのかはちょっとわからないです。
うん、わかんないですね。でも自然に行動できるんですね。
そう、そうですね。まあ、好きだからっていうのはありますよね。
好きだから。うん。ね。いや、この場合どうなるのかな。うん。いや、今、うまいこと説明しようと思ったけど、気がつきました。
何ですかね、自然に行動してしまう。
ね。まあ、自然に行動してしまうことは、ちょっと思いつかなかった。カットがいかん。まあいいや、続けてみると、何かを挑戦してやろうとするときの話ですね。
はいはい、
例えば、さっき発信の話が出たので、SNS に発信してみたいな、自分のやりたいことがあって、SNS に発信してみたいなとかって思う人がいると思うんですけど、
はい。
この時、多分ね、怖いと思うはずなんですよね。まあ、多くの人が言うのは、批判されたらどうしようとか、まあ、それかな、はい、何急にこの人がこんなこと言い出したのって言われたらどうしようとか。
ああ、反応がなかったらどうしようとかもありますかね。
あ、反応がなかったらどうしようもありますね。うん、反応がなかったら、なんか自分はつまらないやつなんじゃないかみたいな。
はいはい。
うん。で、それが、例えば反応がなかったらどうしようっていうのはきっと、その、安心感、つながり感、自己肯定感で言えば、自己肯定感が満たされていない状態だと、反応なかったら、あ、やっぱり自分はつまらない人間なんだみたいなね。って思いたくないから発信しない方がいい。
ああ。
なるんじゃないですかね。
はい、はい。
だけど、自己肯定感、いやまあ自分は、反応があってもなくても自分は素敵な存在なんだと、
うん
うん、素敵な自分は素敵な存在なんだって結構ターボさんよく言うんですけど、そういう感覚があったらまあ別に出してみてね、反応あろうがなかろうがそれはそれだっただけで自分の存在自体は変わらないんだみたいなね、感覚があればじゃあちょっと挑戦してみようかなって思えると思うんですよね。
はいはい。
だからやりたいと思ったらまあそのままやってみようかなになれるっていうことですね。
確かになんか、ストッパーはかからない気がします。
うん、そうです。
なんかスーッと、あ、もう発信してみようって思う気がします。
はいはい、そうですよね。
はい。
あと、安心感、つながり感、自己肯定感を満たすって話で、例えば、これを言った、発信したことで、なんかみんなから変に見られて嫌われちゃったらどうしようっていうのとかあると思うんですよね。
うん、うん、はい。
うん、で、これも、つながり感がちょっと不足している場合に、そういう気持ちになりやすい。
うん。
うん。だから、これで発信したことで、みんなから嫌われちゃって、仲間に入れなくなったらどうしようっていう感覚なんですけど、そもそも、みんなとね、家族とか、仲間とか友達とかと、つながっている感覚が、あれば、まあ、その SNS で発信して、まあなんか言われたとしても、いやいや、まあでも、味方してくれる人はいっぱいいるからね、みたいな感じですね。だから、まあ同様に、自分の中に不安がたくさんあったら、こう、あ、安心感の話ですけど、
はいはい。
の中に不安がたくさんあったら、その発信したことでさらに不安な状況になったらどうしようって、なっちゃうので、やっぱり怖くて発信できない。だから、安心感、つながり感、自己肯定感なので、安心した状態で仲間はいるんだっていう感覚を持ち、つながり感を持って、自分は素敵な存在なんだそもそもっていう感覚を持ってたら、なんか別に何やって失敗しても大丈夫な感じになると思うんですよね。じゃあまあやってみようかなって。これが自然な、状態で行動できる階段ルート
ですね。はあ。じゃあまずはこの安心感、つながり感、自己肯定感を満たして、
はいはいはい、
自分を整えて、
うんうん、そうですね、
から発信すると、
はいはい、
発信しやす
い
行動ができるっていうことですか。
まあ今発信をね、例に捉えましたけど、何でもできると思います。
ほ
う。だからそもそも気持ちが安定してる状態ですよね、これ。 やってね。
そうですね。
そしたらやりたいと思ったことをそのまんま行動に移せる。
はい、はい、はい。
多くの場合、このどれかがないから、なんかやっちゃったら余計大変なことになるんじゃないかとかね。不安が先に来て止まっちゃうんですよね。
確かにそうですね。
で、この安心感、つながり感、自己肯定感をどうやって満たすのかっていうことをいろいろ伝えてくれていて、その、一日集中講座では、ワークと言って、まあ、会話の例というか、じゃあこんな話をしてみてくださいねっていう、いろんなワークがあって、
はい。
その会話の中で、これらが満たされていく経験をするっていう、ね。
うん、うわー、興味深い。
だからそれっていうのは、安心感、つながり感、自己肯定感。例えばそのつながり感って、友達がいないとつながり感なんて持てないんじゃないかって、うん、だから人がいないとできないんじゃないかって思うんですけど、つながりではなくつながり感だから、一人だけでもつながっている感覚を、他の人に対して感じることができるよとかね、まあそういう考え方と、こんな会話をしたら、確かにこれらが満たされますよねっていうね、そういうことをいろいろ教えてくれているんですよね。
ねえ、わ、すっごく大事ですね。
だから、気合で行動しろよとかって、僕が本当に嫌いで、そういう考え方が。
はい、
本当僕、根性がないというか、怒られたくない人なので、そういうふうには言わないで、なんとかできないかなと、いつも思ってるんですよね。で、もう一つ思い出した、これ、ことがあって、
はい、
ターボさんの教えですけど、結果を出すと褒めるじゃないですか。
はい、はい。
例えば何でしょうね。
すごく簡単なことで言えば、じゃあ子供が、はい、かけっこで1位を取りました。
あ、はい、ありがとうございます。素晴らしい例を出してくれました。はい。
はい、
そうすると、1番になったら褒める。自分も褒められるし、他人も褒めてくれる。
はい。
じゃあ、1番になれなかったら、ダメだっていうことになっちゃうじゃないですか。
うんうんうん。はい。
だから1位という結果。で、結果で判断すると、やっぱり自己肯定感が下がるっていうね。
うんうんうん、
そうですよね。でも、結果の前に行動があるんですよね。
はい。
結果がどうかはわからないとしても、その1位になるっていうことを目指して行動したこと、ここを認めるといいですっていうことを言ってるんですよね。
うん、
だから、まあ、今回は1位になれなかった。かもしれないけど、1位を目指して走ったよねと、頑張って走ったよねとか、もし練習したんなら練習したよねっていうところを認めてあげる。
うん、
自分でも自分を認めてあげるんですよね。
あ、とっても大事ですね。
なんですけど、でも今度結構それで納得すると思うんですけど、一部の人はいや、なんかその行動すらできなかったと、例えば練習すらできなかった。うん。1になりたいと思ったけど、練習すらできなかったんだ。練習しようと思ったけど。じゃあ行動できてないからダメじゃないか。って、なる人もたくさんいると思うので、今度は、その行動の前には意欲があるっていう話なんですけど、意欲、1位になりたいという意欲があり、そして、そのために練習をしたいと思った。うん。そのね、1位を目指して練習したいと思ったその気持ち、その意欲が大事で素晴らしいよねって、そこを褒めるっていうことですね。意欲を認めることで、褒める。自分自身を褒める。そこを認めてあげることで、だんだん満たされていくっていう考え方なんですよね。
これって、練習できなかった。
はいはい。
まあ、練習しなかった。っていうのは、
はい、
意欲がないってことではないですか？
あ、でも、したかったんだよねって。うん。練習しよう、したかった、したいと思った。
はい、はい。
けど、いろんな事情で、できなかったのかもしれないけど、その意欲は素晴らしいよねって、そこを認めるってことですね。行動しなかったってことは意欲がなかったんだよねって言われると、もうなんかシュンとしちゃうじゃないですか。
はいはいはい。うん、まあ、本当に意欲がない人もいますよね。
あ、そうそうそう。うん。それはそれでいいというか、まあそもそも1位を目指してないなら、それはそれでいいじゃないか。 感じです
ね。あ、そうか、そうか、うん。はいはい。
その、なんか目標に向かおうとしたっていう、そこが素敵で、素敵だよねっていうふうに認めるって感じですね。
ああ、もうどこまででも認めてあげるっていうことなんですね。
うん、で、そうすると元気になってくるんですよね、うん。ずっと自分はダメだって、あの、結果を取らなきゃ自分はダメだって思ってたのが、いやいや、自分意欲あって素晴らしいじゃないかっていうのを習慣にしてると、だんだん元気になってくるんですよ。
うんうん
で、その意欲で、じゃあ行動してみようかなってなって、で、行動もしてるのが素晴らしいってなって、行動を積み重ねてると、やがてその、それが結果に結びつくかもしれないっていう。
ああ、とっても大事ですね。
素晴らしいんですよ。
ね、本当ですね。へえ、いやいい講座を受けられたんですね。
はい。まあ、そもそもね、もう、ポッドキャストももう聞きまくって、これもね、何週も聞きましたね。
ああ、本当ですか。
はい。
ああ、ありがとうございます。ちょっとこのエッセンスを、はい、今回、三つくりさんにお話しいただきました。
はい。
はい。それでは、最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
タツさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第117回青森の田村夫妻ゲストの回後編を聞きました。地域に根差した自給自足を日々実践している方々の言葉は生活感を伴った重みがありました。現在の暮らしの満足度は 100% 以上、どんどんやればやるほど安定していき、全く不安がない生活をしているという田村さんご一家、三つくりさんご一家と血縁を超えたつながりを感じるってなんだか嬉しいですね。自給自足に憧れて調べていろんな知識を携えて田村家に見学に来て疑似体験をして、まるで映画鑑賞のようにその体験で満足してしまう人もいるけれど、まずは小さなことでもとにかく今すぐに始めて実践し、実体験をしながら積み重ねながらやってみたらいいじゃないですか、という与一さんの最後の視聴者に向けての言葉、ちょっと耳が痛かったです。ユニさんが種をまかないと始まらないと言っていたことも、田村家は青森、三つくり家は北海道、北の国の例が多いですが、気候が良く野菜栽培の期間が長く、そこまで防寒の必要がない温暖な南の土地の自給自足生活も知りたいところです。三つくりさんが各地を訪問するそんなシリーズも期待しています、というメッセージです。
はい。各地を訪問するシリーズを期待されてしまいました。
本当ですね。でも一度沖縄にね、行かれたことあります、ね。
あ、沖縄、あ、そうかそうか、行ってますよね、はい、そうだそうだ、あ、うんうん、あ、なんかそうですね、
はい、
ある方がいるところに行けたらいいなとは日々思ってますので、はい、
そうですね、
はい、
また
今後も訪問していきたいと思います。
はい。四国とか、九州とか、はい、中国地方とか。
九州はね、そういえば、大分の。
あ、弥生さん。
弥生さんのところにはお伺いしましたね。
そうですね。
四国にはね、ほとんど縁がないんですよね。
じゃあ、これからですね。
これからです。はい、これからです。
はい。
はい。はい。あ、はい。田村さんのね、ゲストの回ですけど、
はい、
やっぱり僕が印象に残ったのは、与一さんが暮らしの満足度が 100% 以上ってね、断言してたのがすごかったですよね。
本当ですね。もうどんどん安定してるんですよっていうことをおっしゃってましたよね。
はいはいはい。これね、僕がおーって思ったのは、薪を使って薪ストーブで暮らしていて、普通薪ストーブユーザーの悩みがいかに薪を確保するかっていうことなんですよね、うん、薪って本当想像以上にあっという間になくなっていくので、今度の人はこの薪をどう調達するか、まあ普通に買うとねすごい高いんですよね、灯油より圧倒的に高いので、まあ、冬のイメージで言うと灯油の2倍
はいはい。
以上って感じで。うん。だから、どういう風に薪を確保しようかって考えたり、なるべく節約して薪は使うようにしてるっていう人が多いんじゃないかと思うんですけど、田村さんは、ご近所さんを助ける仕事をしながら、薪を 大量にもらってきて、もうどんどん炊かなきゃ、もう、ま、置き場がなくなるって言ってて、こんな、これほどね、ありがたい嬉しいことはないっていうかね、薪ストーブユーザーにとって。だから、それはすごいな。で、最初って多分、そうでもなかったんじゃないかと思うんですけど、はい、やっぱり、定期で仕事をしていくうちに、どんどん、こう、そういうつながりが増えて、薪が安定供給されるようになったんだろうなと思って。なんか、つながりというか、こういう暮らしってやればやるほど安定していくっていうのは、確かにそんな気が僕もしていて、まあ、畑の食べ物を作ることに関して、やっぱりね、年々分かってきて、予想がつくようになるんですよね。これだとこれぐらいできるとか、いろんなことが分かってくるので、なんか、やればやるほど安定する、かもしれないなって思いました。
あ、そうなんですね。これはやってみてわかることですね。
うん、そうですね、
うん。
先週の回で、なんかそんな話、あ、なんだっけ。挫折しそうになったことはありますか？
はいはい。っていうご質問がありましたよね。
質問があったんで言ってましたけど、なんか、生活をしていない、想像だけだとそういう感じがするかもしれないんですけど、やっていくとどんどんどんどん安定して楽になっていくって感覚は確かにあるなと今思いました、ね。はい。
本当に地域に根差していらっしゃる田村さん、うん、ご家族ですね。
ね。うん、すごいなと思います、改めて。
ねえ。第117回は後編ですので、はい、こちらも気になるっていう方は、また聞いてみてください。
はい。はい、ぜひ、お願いします。はい。
タツさん、ありがとうございました。さあ、この番組では、メッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載の、パーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。